どうもありがとうございました。それでは質問お願いいたします。高校生の皆さん、この際聞いておこう。はい。いかがですか。少々お疲れだと思いますが、この際ぜひ聞いてください。はい。
なぜ物理の道に行こうか思われたんですか。二つ理由があると思います。で、もっと前の話しますと、実は、小学校の頃から何になりたかったかというと、飛行機のパイロットだったんですね。で、それが無理でも、飛行機の設計士か管制官ってなりたいと思ってたんですけれども、高校の時に二つのことがありまして、一つは、その時の矢野先生という高校の先生なんですけども、その先生が、毎回授業でね、実験するんです。あるいは実験させてくれるんですね。で、その結果、実験したら出した結果を使って、それで法則を導き出して、それを元にして、さらに次の実験をして、で、法則を導いたと。で、教科書一切使わずに、そういう、授業をされたんです。で、それで、ああ、こうおもろいな、と思ったのが一つ。あともう一つは、物理の散歩道という、本がありまして、自然という雑誌に、連載されてたんですけど、ロベルギストというグループが書いたんですが、それが、日常の生活の中でいろんな現象をその物理で先に考えるとこうなんだよという、そういう非常に新しい切り口に見せてくれたんですね。で、その二つで、その失敗ロットになりたいと思ってたのが、ググッと曲げられまして、この道に入ってしまって、今に至るという感じです。
ありがとうございました。
はい。他にいかがですか？はい。
あ、すみません。どんどん新しい現象を、確かめようとしていくと、どんどん、巨大化、場所も、お金も物も作っていくという、どうしてもそういう宿命にあるのかなとも思うんですけど、それを大きくしていく以外の何か現象を使って、こういう素粒子論の進めていくような、何か実験がね、そっちを見つけていくという、方策は取られているんでしょうか。あるいは何か、宇宙船を使っていろいろ見つけた頃のように、他の方法というのは可能性としてはあるんでしょうか。
あ、それは大いにあります。それで、例えば、K の実験で割と小さな方です。B の実験も割と小さい方なんですよ。で、そういうふうに、あとニュートリノ実験も、割と大掛かりなんですけれども、今の最先端、いわゆるエネルギーのフロンティアをやってる実験に比べると割と比較的小さな実験なんですね。ですから、そういうふうに割といろんな方を向いた、小規模から中規模の実験というのも結構いっぱい成果を出しています。で、あと例えば、ダークマターを探す、実験とかですね、そういうものには本当にもう数人程度の実験です。で、そんなもので、例えばダークマターが何か、例えば見つかったりしますと、それはこう世の中をもうひっくり返すわけですね。ですから、研究の進め方として、そういうふうに、成功法っていうのは、どんどんどんエネルギーを上げていく、あるいはインテンシティを上げていくというやり方も必要ですし、あと、やはり頭を使ってて、なんか語弊があるんですけれども、いろいろ工夫をして、今まで人が見てなかったような観点から角度で切り込んで、こうやっていくと。多分そういう二つの、ことをちゃんと両方やらないといけないんだと思います。
ありがとうございました。
はい。他によろしいですか？はい。
ものすごくなんか莫大なお金がかかる実験って宇宙の、すごくあると思うんですけれど、そういう意味で、大阪大学は今度とか、国立大学みんな今度独立行政法人化されましたよね。そういう意味でのその実験のその、いわゆる経済的な面っていうのは、やっぱり変わる部分があって、これから先はどういうふうになっていくのかなってちょっと、思ったことがあるんですけれど。
はい、まあ、普通に大学に来てる、やる講師というものでは、実験はできません。で、我々はどうするかと言いますと、いわゆる例えば科研費と言われるようなものですとか、あるいはもっとこう、研究所を通して予算を請求したりとか、いろんなそういうの、もうちょっと大型な、研究のための予算というのは取る手段があるんですね。で、そういうものを通して、お金を集めて、それを使って投入してやっていくという形をとっています。まあ、大学室に来てるのはもう電話で払って、秘書の気を払って、なんとかしてると、まあ、それで大体おしまいみたいな。
最初に私言いましたけども、役に立つか立たないかっていう議論が今ものすごく行われていて、大学でも、その、産業と結びつく新しい産業を生み出す方向は非常に脚光を浴びてるけども、こういう基礎科学はどんどん落ちていってますね。お金は少なくなって。まあ、高エネルギーの方はまだまだ、それでもお金は来てると思いますが、全体としてはものすごく減ってしまっている。で、一方でイーター計画ってご存知でしょうか。青森県の六ヶ所村に、核融合炉実験炉を作るということで、ブッシュ小泉会談で決まってるわけですけれども、非常に、政府は積極的で来て、何兆円かかるかわからないんですけれども、その詳細はほとんど知らされないまま、決まったら知らせるという、公表するという言い方をしてます。で、これについては非常に問題があって、小芝先生、大反対されてます。だけど、そういうことと無関係に進んでいってます。まあ、そういう科学行政が現在あるということです。他に、後ろの方。
久野先生の方の質問でもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
久野さんが。
先ほどの久野先生のお話でですね、宇宙の一番初期の頃に、非常に重い粒子ができて、で、その時に物質と反物質が、その、10億と10億1ぐらいの比率であったというふうなお話ですよね。で、それが非常に狭い領域に、集中していたというお話なんですけど、その一番宇宙ができて非常に短い時間が経った頃にはですね、その10億1と10億があった状態ではですね、重力っていうのは、現在と同じような状況で働いていたんでしょうか。で、もしそうであるならば、現在の宇宙の全物質の、20億倍の物質が非常に狭いところにあったような状態になるわけですから、それが、その時は非常に高い温度であったとは思うんですけども、なぜ、現在みたいにそういうふうに非常に速い速度で広がることができたのかっていうのは、それは説明ができてるんでしょうか。その辺をお聞きしたいんですけど。
あまり専門じゃないので、間違った答えかもしれませんが、その最初の爆発の勢いっていうのがやっぱり非常に強くてですね、もちろん重力っていうのは全部引力しかないわけなので、常にだから膨張を、しないようにするっていう力が働くわけですけども、最初の爆発はやはり非常に大きかったので、まあ、その宇宙はその頃でもですね、膨張していたと。いうことだじゃないかなと思うんですけど、多分重力も今問題となっているその物質と反物質に差ができたというような温度ではですね、重力は多分今考えているものと、ほとんど同じようなものじゃなかったかなと思います。それがさらに遡ってもっとなんていうんですかね、ビッグバンが起きた直後になった場合にはですね、それはちょっと重力は我々考えていると思うとちょっと違うかもしれません。それはまだちゃんと分かってはいないわけなんですが、スーパーストリング理論とか、まあいろいろ、本屋さんに行くと、ポピュラーでいろいろ書いてありますけども、まあ、ああいった感じでですね、多分、ヒム理論などがあると、その世界は、11次元だったとかですね、そういうことがあるかもしれなくて、それはもう本当に、宇宙が非常に小さい場合ですね、そういう量子力学を考慮しなきゃいけないような大きさになってきたときには、そういうストリング理論とかそういうのが入ってくるんですけれども、今この物質と反物質に差ができたという時間は、それに比べたらもっとずっと後で、重力は今のような形の重力であったと、そういうふうに私は思います。
で、その頃はですね、その、 現在のその10億、1対10億のその物質が、その、光子に現在崩壊して、電子が300個、1立方センチに300個だけども、陽子やなんかは1立方メートルに 0.3 個というふうな形になっているわけですね。で、そうするとその元の状態、その、そういうふうな、10億、1対10億になっているような状態のところでは、それは光子はなかったというふうなことなんでしょうか。一番最初のその、爆発の時っていうのは、そういうふうな、デプトンとかそういうふうなものが集合しているだけで、爆発っていうのはその、そういうふうなものの運動でしかなかったというふうなことなんでしょうか。
ちょっとその辺の説明はちゃんとしなかったんですけれども、光の、ができた原因っていうのは、粒子と反粒子の消滅だけではなくて、他にもたくさん、その光を作る要因はあったので、その、水消滅以外にも、電磁波、まあ、光は、宇宙に満ち満ちていたと、そういうふうに思います。
はい、もう一方。
久野先生を、ご質問します。久野先生、はい。あ、すいません。非常に素朴な質問なんですけども、太陽と地球ですよね。これもいずれ、膨張爆発する動きにあるのか、傾向にあるのか、もしそうだとしたら余命になるぐらいなのか、ちょっと教えていただきた
い。もちろん太陽はですね、今そのコアって言われている部分で、にあるその水素がですね、まあ、核融合反応して、それで、まあ、光を出して、まあ、ニュートリノも出してるんですけれども、で、そういう燃焼活動が続いてる間はですね、その燃焼っていうのが、まあ、なんていうんですか、その、まあ、膨張するような力、それと、その太陽の重力で、そのあるものが、その縮もうとする力が、まあ、釣り合ってるというか、そういう状態になってるわけですね。ですから、燃えてる間は OK という、そういう形になっていて、で、やがてでも、まあ、これは地球でも同じかもしれない。燃料なくなったらおしまいだよ、みたいなことになっていて、そのコアにある水素がもう全部燃え尽きてしまったら、最後はもう太陽が燃焼を、しなくなりますね。でそうすると、重力で太陽っていうのは潰れて、しまうと。でまあ、超新星爆発するんですかね。まあ、多分ブラックホールは作れないと思うんですけれども、そういうことが起きます。余命はいくらかっていうのはご存知ですか？僕はわからないと思いますが、まあそれは明日ではないので、ほとんど、問題にならないような、数十億円っていうそういうオーダーだと思うんですよね。何ですかね。まあ宇宙は150億年ぐらいで、今、宇宙が隅々見られるのが50億年前ぐらいですか？そんな感じですかね。まあそんな感じだ。まあだから太陽も多分その頃できたと思うんですけども、まあまだ数十億年はあるので、まあここにいる若い人でさえも心配する必要はないと、そういうふうに思います。
はい。よろしいですか？そこで上がってましたね。もうこれで最後にしたいと思いますが、前の方です。どなたをご指名でしょうか？
先ほどの方がね、ちょっと質問されたことに付随してちょっとお聞きしたいんで、すいませんけれど、今日の話の、増川先生の話の最初のコーナーにもあったんですけれども、質量というのは、まあ、相互作用によって生まれるという話がありましたですね。多分ヒッグズ機構のような形で生まれたんだと思うんですけど、非常に宇宙の初期だったら温度が高いですから、多分いろんな粒子質量がなかったんではないかと思うんですね。でその段階で、まあ、エネルギーの多分総量は変わらないかもしれませんけれども、そういうところまで遡って、重力のですね、が、つまり質量ゼロの状態まで遡っても同じようなその重力の考え方が適用できるのかどうかということをちょっとお聞きしたいなと。
ですね、重力の問題はかなり、例えばビッグバンなんて言ってるところの、そこら辺までは 重力というのはそうおかしなことは起こらないんですね。比較的透明。で、そこから先のことはよくわからないところは、やっぱり重力もよくわからないと。だから、今から100億年、130とか150とか、実験値が変わると変わってきますけども、100何億年ぐらいのところまでは重力というのは、我々が知ってる重力。で、いけると思われる。思われるというのは、どういうことかというと、かなり我々は確信を持ってるんですけども、お話あったと思うんですが、我々は持っている物理法則を宇宙の彼方でも使えると思って、適用してみるわけですね。で、そうすると、複数のことに対して予言通りであれば、そこにおいても、我々の物理法則が使えていると信じていいでしょうね。で、そういう意味で我々が持っている物理学っていうのは、100億年ちょっとまでは使えると。今の物理学者は考えている。なんかの表紙になんかの現象が出てきて、ダメだよなんて言われるかわからないけど、まあ多分大丈夫。